聖書と福音の時間です。あなたは夢をよく見ますか？ビートルズのポール・マッカートニーは夢の中で Yesterday を作曲したと言います。またアインシュタインは夢で見たソリスベリがヒントとなって相対性理論を考えたそうです。聖書には王が見た夢の解き明かしをしてバビロン帝国やペルシャ帝国を一変させたダニエルという預言者が出てきます。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
ご機嫌いかがですか？高原豪一郎です。最近エジソンが高齢者の皆さんに注目されているそうです。84歳まで現役の発明家であり続けていたからです。彼は年を取ることに全く無頓着でした。若い時からの発明への情熱を維持し続けたんですね。生涯に1300もの発明、14の会社を作り、研究所が置かれていたメロンパークは今ではエジソンという地名に変わっています。しかし彼の少年時代は大変でした。小学校に入学しましたが、1たす1は2と教えられても、1個の粘土と1個の粘土を合わせたら大きな1個の粘土になるのになぜ2なのとか、アルファベットの A はどうして P と発音しないのとか、思ったまんまを質問するのです。それでとうとう先生から、君の頭は腐っていると吐き捨てられ、校長からもみんなの迷惑になると言われ、小学校3ヶ月で中退してしまうのです。しかし、エジソンには強い味方がいました。お母さんです。先生が見捨てても、お母さんは彼を見捨てませんでした。彼の疑問に寄り添い、答えられない疑問には、答えてくれる人を探して一緒に聞きに行ってくれたと言われています。この惜しみない愛と見守りがエジソンをひねくれた心になることから守ったんです。ところで聖書によると、あなたにも強力な味方がいると語っています。それはイエス・キリストです。聖書はこう語っています。そういうわけで、子たちが皆血と肉を持っているので、イエスもまた同じようにそれらのものをお持ちになりました。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためでした。ここにはイエス・キリストがしてくださった二つのことについて注目して紹介されています。第一に、キリストは神であられたのに血と肉を持つ人間となられたということです。先日私は2016年のイグ・ノーベル賞生物学賞を受賞した実験記録の本を読みました。タイトルは、動物になって生きてみたです。イギリス人のチャールズ・フォスターという人が書きました。この人は獣医師であり、かつ弁護士で、大学で倫理学を教える哲学者であり、雑誌のコラムニストでもある方です。オックスフォード大学のフェローとして、多様な仕事を続けている天才的な人なんですね。彼は、動物になって生きてみたらどんな体験を持てるんだろうかということに興味を持ちます。そして実際にアナグマ、キツネ、アカシカ、アマツバメになって生きようとし、その視点から見えてくる世界を描写してみたのです。例えばアナグマとして生きていくショーでは、まず巣穴を本格的に掘り始めるところからスタートさせ、何週間もそこで泊まり込むのです。ミミズを生で食べ、四つん這いのまま川まで降りて行き、ペロペロと舌で飲みます。雨が降っても家には戻らず、川や地面に落ちている食べれそうなものは何でも食べていきます。例えば、カタバミ、野生のニラ、道路でぺちゃんこになっていたリスの死骸などです。 よくこれで病気にならなかったものだと感心します。いや、感心を通り越えて、呼んでるうちに頭が変になってきそうです。彼は狐にもなってみるのです。彼は都会の狐として生きるために、ネズミを追って町を這いずり回るのです。人間が罠を仕掛けずに、四本足歩行ですばしっこいネズミを捕まえられるはずがありません。しかし彼は何時間もこの方法を試してみるのです。何百回も挑んで獲物が目に入った回数は5回だけです。ところで、大の大人がそんなことをしていたら、周りの人々は心配して集まってくるのです。彼は自分のことを取り留めもなく説明しようとしますが、誰も理解できません。それで警官が来る前に逃げ出すのです。なぜでしょう？人間なのに狐のようになって生きることを本気でやるなんておかしなことだからです。それは壊れた人がやることだというわけです。正直私にはそういうことをしてみることに何の意味があるのか理解できませんでした。だから読みながらただただ呆れるばかりなのです。しかし、聖書はもっと呆れるようなことを語っているのです。この全宇宙を作りになった神が人間になったというのです。人が狐のようになっても、被造物が別の被造物になっただけです。しかし神が人になるというのは、作者が作られた被造物の姿に落ちぶれるということです。そんなことは狂気の沙汰です。しかし神はそれをされたのです。なぜでしょう？あなたを愛しているからです。愛するとは具体的にはどういうことかをこの歴史の中で実際にして、見せて、そして届けるためにキリストは人となってくださいました。人と同じ立場に降りて寄り添うことによって愛とはこういうことなのだということを示してくださったのです。第二に、キリストは人となることで人の側に立った神の立場に身を置いたのです。これによって人類は最強の味方を得ることになったのです。幕末ペリーが黒船に乗って日本にやってきましたね。その6年後、日本人にキリストを伝えるためにアメリカから数人の宣教師がやってきました。その中の一人はフルベッキというオランダ人です。彼はオランダ人なのにアメリカの教会から日本に派遣されてやってくるのです。彼が日本に着いた頃はまだ江戸時代で、キリストを伝えることは恐るべき罪とされていた、そんな時代です。そこで彼は長崎で日本の若者たちに英語を教えながら聖書を教えるチャンスをじっくりと待っていたのです。ところで当時、日本は欧米に対して非常に不平等な条約を押し付けられていました。この不平等条約の効力期限を翌年に控えたとき、日本は岩倉智美を団長とする使節団が結成され、1年10ヶ月にわたりアメリカとヨーロッパを見聞することになったのです。これは単なる物見遊山ではありません。あくまでも条約改正の地ならしの意味があったのです。この時、欧米の外交術がわからなければ、うまく丸め込まれてしまうだけです。しかし、オランダ人であり、アメリカでの生活を経験しているフルベッキは、欧米のどこをどうつけばよいかということを、教え子の大隈重信を通して、岩倉智美に伝授していたのです。一方的に相手のペースにならずに、欧米の世界を説得するために、どのようにすればよいかということを、なぜ伝えることができたのか、もともと欧米人だからです。しかし彼は、日本の立場に立って、味方となって、その知恵を授けたのです。そしてこの知恵が、大いに力となったのは、言うまでもないことでした。キリストは、悪魔のやり方を熟知している神の御子でした。このキリストが悪魔の口を封じるために完全な罪の許しを与えてくださったのです。それは 罪なきキリストの死と復活により与えられる救いです。この方は復活して今も生きておられる方です。そしてこの今も生きているキリストはあなたにとって最強の味方なのです。どうぞ、今日こそこのイエスキリストをご自分の救い主として信じ受け入れてください。心からお勧めいたします。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。